フリートークラジオ
スタートです。
来年の手帳、そろそろ皆さんも揃え出したんではないのでしょうか。パソコンやスマートフォンの普及にもかかわらず、紙の手帳の人気は相変わらず強いようですね。学生向けなどを対象に絞ったタイプも登場したり、日々の生活を記録するライフログとして使う人も増えているそうですよ。何でも今人気があるのは、時間管理のしやすいバーチカルタイプというもので、バーチカルっていうのは見開き1週間で縦に時間軸のあるレイアウトだそうです。まあこれなんか予定がどれくらい詰まっているか分かりやすいっていうのが一番なんでしょうけども。で、売れているのが国用の自分手帳というやつで、0時から24時までの24時間の時間軸があるバーチカルタイプで、天気やその日の気分、食事の内容が記録できる欄もあるそうです。また隠れたヒット商品が県民手帳、都道府県などが発行している県民向けの手帳らしいんですが、ゆるキャラ人気もあって結構売れているそうですね。表紙の富士山が目立つのは静岡県民手帳。県内のイベント情報など地元ネタが満載だそうで、また群馬県民手帳は県のマスコットである群馬ちゃんが表紙で可愛らしい雰囲気だそうですよ。一方ビジネスマンはやっぱり能率手帳。革の表紙で高級感があって、柔らかい素材が手に馴染んでリピーターが多いということです。でもどうしてこんなに手帳が最近売れてるのかって言えば、バブル崩壊以降、不景気で企業が配る手帳が激減したことで購入する人が増えたのが原因だそうです。今年は私、水曜どうでしょうの手帳をね、ちょっと手放しまして、ちょっと地味めの手帳に変えたんですが、皆さんはどんな手帳を使われていますか？この番組は3年も鈴木 V ストローム650に乗っていながら、いつまでもビギナーライダーである私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて今回の放送は、2017年黒学の重大ニュースはこれだ。2017年もあと半月という年末、いよいよ今年の重大ニュース発表の時期になりましたね。まあそういうことでね、今回は私黒学の2017年重大ニュースの発表といきます。まず10位から。第10位はね、ヘルメット新調しましたというお話でございます。今までは OGK 兜やマイナーなメーカーさんのシステムヘルメットだったんですが、今回からはついに新井さんのヘルメットに手を出しました。まあ今までね、システムヘルメットをかぶっていたんですけども、 V ストロームのやっぱりああいうカタログとかを見てると、オフメットがかっこいいじゃないですか。さすがに私もそろそろああいうヘルメットにした方がいいかななんて思っちゃって、思い切ってね、清水の舞台から飛び降りてみたんですが、やっぱり物がいいと違いますよね。静寂性なんかも全然違うんですよね。まあもっともシステムヘルメットとこの今かぶっているヘルメット、まあオフロードとはいえほとんどねフルフェイスに近いようなもんですから、まあ音が遮断されるのは当たり前なんですが、こんなにもやっぱりいいもんだったんだっていうのが感じました。まあ次もこうなるとこのまま新井のヘルメットで行くんでしょうね。さて第9位です。9位はね、県屋さん状況、楽しい横浜ナイトに初めてのカプセルホテルですね。県屋さんがね、この間横浜の方へ上京されまして、楽しい県屋ナイトがあったわけですが、でそこで、楽しくねお話をさせていただいて、本当県屋さんとは久しぶりにお会いできてね、 まあ私もすっかりダイエットしたおかげで、ケイヤさんも私のことが一瞬わからなかったようですが、まあもっとも初めてお会いしたのがもう3年ぐらい前になりますかね。あの東京モーターサイクルショー以来でございますんでね。まああの頃と違って私もすっかり痩せてしまいまして、おじさんになってしまいましたんでね、余計分かりづらかったのかもしれませんけども。で、その帰りがね、すっかり遅くなってしまって、で、次の日私会議があったもんですから、これはいかん。家に帰ってたらどうしようもないなと思って、池袋にあるカプセルホテルに泊まったんですけども。カプセルホテル、どんなもんなんだろうなんて思っていたんですが、実は会社の二段ベッドと同じぐらいだったんで、なんてことはなくよく寝れました。さて、続いて第8位。第8位はですね、千葉テレビのイベントで表彰されて舞台に上がっちゃったこと。ね、真人さんや平島夏実さん、そしてね、あやみんから直接写真のパネルまでいただいてしまいまして、真人さんとね、舞台の上で少しお話ができたんですけども、そこでね、同じ 39ers としてね、いろいろお話がもうちょっとできればなとも思ったし、千葉テレビでね、生で映してくれればよかったのにと思ったんですが、生じゃなくてね、舞台に上がってるシーンをね、動画で映してくれればよかったんですけども、ちょっとパネルだけだったのが残念なんですが、今、私の部屋のね、左手の方に輝いておりますパネル、本当に嬉しかったでございます。そして、第7位。第7位はですね、勝手にツーリングアワードでツインリンクモテギに行って初めてのレース観戦ですね。ツインリンクモテギ、そもそもツインリンクモテギにすら行ったことがなかった私が、えっちらおっちらとあそこまでよくも行ったもんだなという気がいたしますが、そして、見れることはね、初めてのレース観戦。いや、これは楽しかったですね。まあ、メインスタンドから見ててね、ツインリンクモテギ、中にオーバルコースがあって、で、ストレートまでちょっと距離があるんでね、若干の水浅さがあったんですが、初めて見るね、レーシングのマシン、あの音のね、凄さ、やっぱり違うなぁ、なんていうふうに思いましたし、スピードのね、速さも本当にすごいなぁ、と思いました。まあ、できることならね、もうちょっと近くで見たいなぁ、なんて気がしたんですが、あとね、最後まで言えば、ツインリンクモテギのね、コースも走れたんですけども、やっぱりちょっと非番はきつかったな。あと、随所にね、この勝手にツーリングアワードの回で、テレビに映ってましたよね。オレンジ帽子と首にかけたタオルでね、すっかりおじさんなんですが、またね、どうせ来年もやってくれるでしょうから、来年もなんとかしてこれはいかねばな、というふうに思っております。さて、続いて第6位。第6位はですね、やっぱり衝撃的でしたね。慶応ガレージさんにゲスト出演してしまった。ねえ、まあ本当にこれ偶然、慶応ガレージさんの方からね、お声がかかりまして、ちょっとどうですかということで、初めてのゲスト出演。まあ私がね、こうやってゲストをね、お呼びできない環境にもかかわらず、慶応ガレージさんの方に乗り込んでいってしまったというのも、何かの縁だったのかもしれませんけども、あの時もね、楽しくお話をさせていただきました。お酒が入るとね、本当人が変わってしまうというと変ですが、どうでしょうという感じですか。まあでもあれでね、慶応ガレージさんの方にご迷惑がかかんなかっただけが幸いなんですが、あんなやつ出すななんていうふうにね、メールが言ってたらどうしようかななんて密かにドキドキしておりましたが、でもこの間の久保キャンプの時はちょっとひどかったですね。あれは反省しないといけないなって思っております。そうそう、ゲスト出演といえばね、パソコンがついにダメになったような感じがしたもんですから、これはチャンスと思って、いろいろね、調べに行きましてね、予算は10万円ちょっとということで、いろいろね、パソコンを考えていたんですが、メインの電源を抜いてね、一日中放置しておきましたら、なんと復活してくれまして、何が原因なのか本当よくわからないんですが、ちょっとパソコンには騙されましたね。おかげさまでこれでまたパソコンが使えますんで、また当分の間、昭和の録音方式でね、録音するしかないんですが、まあこの辺はね、ちょっと勘弁していただければなと思っておりますが、さて続きましては第5位。第5位はですね、ブイストミーティングに行ったのと、渚園キャンプ場に泊まったことですね。ブイストミーティング、今までね、 行けなかったというか、いきなり始まったっていうのが第1回でしたよね。第2回は確か5月だった。でね、これも行けなかった。で、やっとこう第3回の今回、行けることができました。しかもですね、皆さんがね、よく泊まられていた、渚園キャンプ場。ね、なんでも、旅バイクさんの、ね、旅バイク祭りでも使われたという、渚園ですけども。あそこがね、行きたかったところで、爽やかにね、食べに行って、ハンバーグレストラン爽やかに食べに行って、渚園で泊まろうというね、キャンプの方に参加しようと思ったら、台風の関係で、あっちは中止になっちゃったんでね、渚園キャンプ場はこれはダメなのかなと思っていたところで、うまくね、桃色沖縄さんからのお誘いがあって、渚園キャンプ場に無事泊まることができて、そして楽しくね、ブイストミーティングの方にも一日中行けたということで、本当にこれはね、第5位に入るような楽しい出来事でございました。とかね、来年も2018年の方もね、ブイストミーティング行きたいなと思っております。となると当然、渚園にね、もう一日泊まることができるのかなとは思いますが。さて、続きましては第4位。第4位はね、道志道タンデムで、野営ステッカー96番の奇跡。こちらでございます。まあこれはつい先日のお話なんですが、第1回のね、東芝万歳キャンプ、ね、インクボキャンプ場で、すっかりインクボキャンプ場の方でお世話になったんですが、そこで野営ステッカーをいただいてくるのをすっかり失念しておりまして。それプラス、やっぱり調子が悪かったっていうのがあって、とんかつ、赤城に行かなかったんですね。相模原のトンカツ赤城の方へ。で、トンカツ赤城も行きたいし、と思って、野営ステッカーも欲しいし、なんて思ってたもんで。まあ、たまたまね、お休みがありましたんで、うちの一行ちゃんを後ろに乗せてね、じゃあ道志道行って、久保キャンプ場へ行って、こんなところに泊まったんだよ。これがアトラクションの坂だよ、っていうのを見せてあげて、で、トンカツ食べて帰ればいいや、なんて思ってね。ザキ姉さんのところに、メールをしましたところ、ザキ姉さんがね、留守だっていうことが分かったんでね、あ、じゃあステッカーはダメかと思いつつも、まあ、とりあえずは、でも、こんなとこんだよっていうので、向けでも見せてあげようと思いましてね、道志道の方へタンデムで行きました。で、たまたまね、アトラクションの坂をえっちらおっちら、降りまして、まあ、二人の犬じゃとても、坂降りる自信がないんでね、上に止めて、歩いて降りてったんですが。で、こんなとこなんだよ、なんてお話をしてたところに、ザキ姉さんが、偶然帰ってきて、で、あれあれ、っていうことでね、で、ステッカーを、じゃあ今が、っていうことでいただいたんですが。そしたらナンバーが、96番。ね、黒額の黒、96で、本当にこれは奇跡でございました。で、帰り道、天気も良くてね、まあ平日だったんですけども、そんなにバイクは来ないだろうなぁなんて思ってたら、これがまた意外と平日ライダーさんが多くて。私もね、二人乗りをするときだけはですね、インカムを繋いでおります。まあインカムといってもですね、有線のインカムなんですけどもね、お話ができるやつなんですが。後ろにね、イコちゃんを乗せて、走っておりますんで、後ろからね、後ろからじゃないや。前からね、バイクが来たら俺も手振るから後ろでも手振ってね、なんていう風にお話をして。で、道志道をゆっくりと走ってたところね、何台もの方に振り返していただいて。で、後ろにね、乗ってたイコちゃんの方に、どう？楽しかった？なんて聞いたところ、ああいう風にね、手を返してくれるっていうことはそうそうあるもんじゃないですから。すごく楽しかったということを聞きまして。これでまた、峠道に行く、言い訳ができましたということでございますけども、ああいうふうに楽しく走ってるんだよ、なんていうふうにね、教えてあげられたのも良かったんじゃないかな、なんと思いました。さて、第3位の方の今度は発表に移りたいと思いますが、第3位はですね、やっぱり、記憶に残るというと面白いですが、アメボ男ぶりをすっかり発揮することができた、雨の羽毛取っ払。ね。あれは5月のお話でございますよね。ブーバイクさんの、富士山のね、ブー富士キャンプの3の時なんですが。本当にあの雨はやられましたね。まあ雨が降らなければね、ブイストで行けたんですけども、ワゴン R で出かけまして。あの豪雨の中じゃね、キャンプはできないな、テントは張れないな、なんて思ってたところに、うんちいに兄さんがけなし山荘を取ってくれて、すっかりね、お世話になりましたけども。あれもいい思い出になりましたね。 もっとね、実は思い出になったんですが、メガネをあの時紛失しまして、車用のメガネを。帰りですね、富士山のふもとから我が家まで、140キロ、200キロ弱なんですが、メガネをしないでね、帰ってきたっていうのが非常に記憶に残っております。実は私、乱視でございまして、運転免許証上はメガネをしないでもいいんですが、その辺はやっぱり目が疲れるということでね、本当に目の下クマだらけになってしまいまして、ヘロヘロになって帰ってきたというのがあります。息は雨の中でね、いやーやだやだなんと思いながら帰って、楽しく過ごしたのに帰りヘロヘロになって帰ってきたと。もう本当にあの日は偉い目にあったななんていうような気がいたしましたけども。ふもとっぱらキャンプ場ね、1回目は極寒、本当に寒くてどうなるかと思って体が震えたのに、2回目は雨で、帰りにはいうふうに眼鏡でなくなって疲労困憊で、3回目こそ行きも帰りもいい天気になってくれるといいんですが、さて、続いてね、第2位でございますが、第2位はですね、やっぱり今年の夏青森遠征でキャンプ2泊ですよね。素人の私、まあビギナーキャンパーの私がですね、2泊もキャンプでね、しかも青森県内でなんて、本当にすごいことをやってしまったななんと今思ってもいるんですが、これがでもね、やっぱり楽しかった。うん、キャンプ旅がね、こんなに面白いもんだとは思わなかったですね。まあ、東横インとかああいうビジネスホテルに泊まるのも確かに楽しいです。お風呂がね、ゆっくり入れるし、ふかふかのベッドで寝れるしね、テレビも見れるしっていうのもあるけれども、雑音いっぱいのラジオ、これを聞きながらね、楽しくお酒を飲んでね、空を見上げながらね、ゆっくりするっていうのも、これもなかなかおつなもので、いいなぁなんて本当に思いました。あとね、青森では会長さんにお世話になりましたよね。あの、だけ君を会長さんに教えていただけなければ、食べてなかったでしょうしね。単なる、何なんだこれなんて思ってスルーしてたでしょうし。あとね、ゲンタレいただいたりね、しました。本当にあれも楽しい思い出ございましたね。あと、津軽鉄道のね、アテンダントのおゆきさんにもいろいろお話が聞けたりして、あの13個のしじみラーメンね、あれも美味しかったな。黒石の焼きそば、黒石の焼きそばも美味しかったですね。本当に今思えば楽しい楽しい遠征でございましたけども、来年もね、2018年も8月にはね、これ行こうと思っております。今度はあの下北半島の方へ行く予定なんですけども、あの大畑の方なんですけどね、もうキャンプ場はね、一つはね、野源キャンプ場、野営場か、こちらにお世話になる気でいます。で、2泊目はやっぱり岩木さんのあそこかな。で、だけ君を食べて家に今度こそだけ君を送らないとえらいことになっちゃうんで、あと3泊目をどっか泊まりたいな、3泊できればいいななんて思っているんですが、それは天気次第ですよね。なんせ今回も本当は3泊する予定でいたんですけど、2泊で終わっちゃいましたね。今度は3泊なんとかしたいななんて思っておりますけど。そうそう、先日ね、また話は出ちゃいますけど、お名前出ちゃいますけども、うんちに兄さんにですね、パッキングの仕方、ね、寝袋どうしたらいいんですかねとか、あとゴミ問題とかでちょっとお話が聞けたんで、やっぱり手慣れてる方にお話を聞くと、あ、なるほどっていうのがね、分かって助かりますよね。なんせなんせ、あれも持ってった方がいいのかな、これも持ってった方がいいのかな、なんつって荷物が膨大な量になっている私にとって、いろいろ目から鱗が落ちるような感じでございますし、あとゴミ、晩ご飯なんかで出るようなね、ゴミ、あとどうしたらいいのかな、なんて実は思っておりまして、この間のキャンプの時もね、実はそのゴミが、えらいトップケースの中にね、大きくなっちゃってて、これ困ったな、なんて思っていたところだったんですけども、ああ、なるほど。そういう手があるのかっていうのを教わったりして、非常に勉強になりまして、助かります。やがて、これで私もベテランキャンパーになれるのかな、なんて思っちゃったんですが、まだまだですけどね。さて、続いては、もう第1位の発表になっちゃうんですけども、その前に、重大ニュースに漏れてしまったんですけども、何かあったかな、なんて思った時にですね、やっぱり朝間ヒルクライムですね。これ楽しかったな、朝間ヒルクライムで、まあ残念なことにね、ちょっと 事故があってね、そんなにスピードは出さないで皆さんパレードランみたいな感じで帰ってきちゃったんですが、これはこれで楽しかったんで、来年もなんとかこれも行きたいな。あとは上尾にありますね、ファインモータースクールのイベントでね、初めて、モトクロスライダーの方の演技を見たっていうことですかね。いやー、あれも本当すごいなーなんて思いましたね。ああやって前輪だけでとか後輪だけでっていうのはね、テレビでは見ていましたけども、生で見てみるとね、本当に人馬一体っていうと変ですけども、バイクが馬になるっていうのも変ですけども、いや、あそこまでできるんだっていうの、プロはやっぱり違うなーなんていうふうに思いますし、いや本当にすごいなーなんて思いました。ぜひね、これも来年を見に行きたいなと思いますね。ただね、上尾の駅から遠いんですよね。来年はバイクで行くよかな。あとはスーパーバイク選手権ね、これ川崎が出てるスーパーバイク選手権なんですけども、それだけじゃなくてですね、実はいろいろあって、MotoGP にもハマり出したっていうことでしょうか。まあ、MotoGP の方はね、私応援してるのはやっぱり鈴木になってしまったんですけども、イアン・ノーネさんね、頑張ってもらいたいな、来年はと、ね、リンスさん上に少しでも行ってねっていうような気がいたしますが、あと、やっぱりね、中上選手ですよね。ぜひこちらも頑張っていただいて、少しでもね、上位に入っていただきたいと思いますけども。この辺私あんまり詳しくないんでね、どんなもんなのかなという気がいたしますけども。まあ、あとスーパーバイク選手権の方はね、相変わらず忍者がね、強いもんですから、こちらの方は安心して見ていられるんですが、スーパーバイク選手権でね、鈴木が強くなっちゃったらどうしようかななんていう気もいたしますが。なんだかんだ言って私、好きなのは川崎なんですね。はい。V ストに乗っておりますけども、はい。一番好きなのは川崎なんです。まあ、こんなところで、こんなことを打ち明けてどうすんだっていう気がしますけども。さて、いよいよ、2017年度黒学のね、重大ニュース、栄えある第1位は、やっぱり V トークラジオ第1回糖質万歳キャンプ in 久保キャンプ場大成功。そうですね、やっぱりなんだかんだで言って第1話これになるかなと思います。まあいろいろね、当日は思いがけないハプニングもあったりね、酔っ払った私の集大を見せてしまったっていうのもありましたけども、まあ17名の方に本当来ていただいてね、T シャツやらいろいろお配りもできたし、ステッカーもね、お渡しできたり、いろいろ、あと日刊 V トークね、ああいうのもお渡しできて、皆さんには楽しく過ごしていただけたのかな、なんて思っております。なかなかね、本当に、急に決まったもんでね、本当に準備に時間がないような段階で、ましてやね、年末のこれから忙しくなるよっていう時に開催したもんですから、中には来たいのに来れなかったっていう方もいらしたんではないのかな、なんていうような気がいたしますが。なんとか、次回もね、やりたいと思っておりますんで、久保キャンプ場はね。ただ次回はマイナス4度はやめましょうね。だからやるとしても11月のもうちょっと早めにやろうかな、なんていうような気がしておりますけども。ぜひね、皆様方にはもう一度その際には集まっていただきたいな、なんていうふうに思っております。こうやってね、2017年を振り返りますと、意外なことに浜名湖からね、西に行ってなかったんだというような気がいたします。せいぜい行ったのが渚園までですもんね。これはちょっと意外でしたね。まあ、2月にね、飛行機で博多まで行って楽しんできましたけども、あれはね、すっかり撮り鉄のお旅ですんでバイクに乗ってませんからね、意外といえば本当意外でした。そんなにね、東北方面に行ってるような気はしなかったんですが、どうもこうやって見てみるとどちらかというと北の方に行ってたななんて気がします。来年はなんとか、西行きたいですね。山陰ね、やっぱり雨の橋立てね、あそこも行きたいななんていうふうに思いますし、メタセイコイアとか、あと千内浜のキャンプ場とかね、そうだ、楽しそうだ。竜神スカイラインも行きたいな。こうやって見ると本当に、いつ行けばいいんだろうというような気がしますけども。 まあ、行く先々でね、オレンジ帽子をかぶっていますんで、その時には皆さんに声かけていただければな、なんて思います。とはいえ、まあ今年ね、2017年も怪我をなく楽しく過ごせたのも、こんなね、私にお相手していただける皆様はあったでございますんで、ぜひぜひね、来年もお付き合いのほどよろしくお願いをいたします。さて、第78回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系、独り言、ポッドキャスト番組、V トークラジオ。今回の配信はいかがだったでしょうか。配信のね、写真、その他ね、ずっこけ話なども、V トークラジオのブログ、http://vstoke650 の方にアップしてありますので、ぜひともこちらをご覧ください。またね、コーナーのお題募集引き続き行っております。冬のね、ウェア問題のコーナー。またね、キャンプ場でのこんな〇〇問題のコーナーなどお待ちしております。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはね、ブログの方に付け加えさせていただいておりますのでね、合わせてご利用ください。まあ、今回はね、2017年の黒幕の重大ニュースということで発表させていただきます。ちょっと振り返ると、10位はヘルメットの新調。ね、9位はケンヤさんが上京して楽しい横浜ナイトに初めてのカプセルホテル。8位が千葉テレビのイベントで表彰されて舞台になった。で、7位は勝手にツーリングアワードで金陸茂木に行って初めてレース完成をしたよ。第6位はね、慶応ガレージさんのゲスト誌。で、第5位は V ストミーティングと渚園キャンプ。第4位は道志道タンデムや野営ステッカー96番の奇跡。で、第3位はね、雨の猛特訓。第2位が青森遠征キャンプで200。そして、第1位がね、先日行われました。V トークラジオ第1回糖質万歳キャンプ in 久保キャンプ場大成功という。本当に2017年楽しい1年でございました。来年もできるようにね、頑張っていきたいと思います。まだまだ、もう一回26日の配信があるのになんか、今年最後の配信のようになっちゃってますけど。まあ、この辺が相変わらずの私でございますけど、ぜひぜひね、これからもお付き合いよろしくお願いいたします。では、今日もね、最後までお聞きくださいまして、ありがとうございました。第78回、バイク系、独り言、ポッドキャスト番組。V トークラジオ、これにて終了です。